休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。いや、もう違うんですよ、
うん、
さっき、まあ、一応ご飯は食べたんですけど、
うん、
もう腹が減って頭が回らないですね。
あの摂取カロリーは今どのくらいに抑えてるんですか？
あ、でも2000ないぐらいじゃないですかね。
あ、なるほど。あ、でも、
はい、
そのくらいは取るんだ。
そうですね。
あ、でも足りない。
腹減ってますね。
あ、でも、いや、あとどんくらいだっけ大会まで。
あと2週間ですね。
あ、ぜひね、今のその気持ちとか、
はい、
そういうものをね、まあ、動画なり音声なり文章なり、
はい、
残す気力もね、難しいかもしれないけど、
はい、
残しとくとやっぱいいよね。
そうですね、いろんなことを考えますけどね。
なるほど、そっかそっか。僕、今週1週間、
はい、
またちょっといろいろあって、
はい、
まあ、どんなことあったかっていうと、その僕、個展を開く支援をしたいみたいな
話
をしてて、打ち合わせをね、して、
はい、
その方が、小学校でも働いてるん。
へー。
で、その校長先生が、
はい、
まあ、なかなかそのワイルドな方というか、
はい、
何でもこういろんなことをやってみちゃう。公立の小学校なのに、
はい、
なんかその、例えばドローンを飛ばしてなんとかやったりとか、
なん
かこう思い切ったことを
ま
やってみようっていう校長先生らしいんだけれども。
素敵な校長先生ですね。
そうそう。そんな中で、
はい、
あの僕もその小学校でね、
はい、
一度授業をやれるかもしれないと。
ああ、小学生に対しての授業はなかなかレアですね。
よくなんかコピーライティングでも何でもそのものを説明するときに、
はい、
小学校5年生にも分かるようにみたいなことっていうね、たまに言うじゃない。
例えば、はい、
まさにそこをねやるみたいな。
ああ、でも本当に小学校5年生に話す機会なんてまあないですからね。
まあない。で、
はい、
思ったのが、その小学校の先生って、
はい、
授業でいろんなワークをやるんだけれども、
はい、
そのワークっていうのは、終わった後に、はい、気づきを与えて、ああ、なるほどな、みたいな。
うん、
もう小学校の授業とかワークこそ思考だなと思うぐらい、
はい、
わかりやすく、
うん、
うん、でもなんかワクワク感があり、みたいな、
うん。
こういうのもっと勉強したいなっていうのはね、打ち合わせしながらね、古典の、
うん、話をするとしたらどんな話をするんですか？
僕？
はい。
ね。いろいろ提案はくれたね、もらったけれども、
はい、
その小学生に何を話すかってなると、
はい、
やっぱでも可能性の話というかね、
あ、
未来へのワクワク感、今だんだんさ、何でも調べれば分かっ、はい、分かった気になっちゃう、
はい、
じゃない、ネットとかが。
そうですね。
その体験することの価値みたいなものを分かりやすく伝えていくというところとかね、うん、いろんな可能性っていうものを極力その分かりやすく例え話から入っていけばいけるかなと。で、例え話のなんて言うんだろうな、こう感覚値を合わせるというか、ここら辺なのかなと思いながらね。でも授業って40分とかね、そんなもんだよね、確かね。
ね、はい、
これがまたできれば僕の中で一つ、
そうですね、
うん、の体験からのね、気づきというのが、だからね、やっぱ人に会うっていうのはすごく大事だなと思って、
はい、
今あの事務所にね、
はい、
ババフユカさん来てるんですよ、
はいはい、
横浜からね、事務所に通ってみたいな、すごい勢いでね、頑張ってきてるんだけれども、はい、やっぱ来ることによって、うん、いきなりその、あ、じゃあちょっと、ツイッターとか、まあ、LINE アットの登録に関して、
はい、
ただの文章っていうよりは、ちょっと映像でいきましょうと、
うん、
あって、すぐにその事務所で、たくみくんがね、うん、あの、シネマカメラ出してきて、
はい、
撮影して編集してくれてとか、これは多分そこで出会ってなければ起きなかったことだったりとか。
そうですね。
で、今日も書籍の打ち合わせがあったんだけれども、
はい、
急遽そこにも参加してもらって、いろんなそのタイトル案なり何なりっていうのにね、実際意見いろいろ出してもらって、
はい、
結局そのまあマーチャントブックス、まあ、金田さんがね編集プロデューサーなわけだけれども、
はい、
クレジットで名前載ることになったりとかね。そうでさらにはまあやっぱ企業さんともねいろいろ関わってみたいってことだったんで、
はい、
あじゃあそのうちっていうか、まあ、事務所ノック経由で、
はい、
企業のその企業さんのインスタ動画の撮影とかあるんで、ちょっとそういうのにじゃあ同行してみようかっていうのが決まったりとか。これ会わなきゃ始まらないことでね。
すごいですね、精力的だな。
ただやっぱうちの事務所にいるとなんていうんだろう、これ野生化が始まるというか、
はい、
もうなんかだんだん靴を履かなくなったりとかね。
はいはいはい、
もうすごいすごい、まあ、適応能力なのかなってのもあったりとかで、でも本当にね会うっていうことの効果は、
うん、
うん、みんなねネットでまだ完結したいって思ってる方もいるかもしれないけれども、
はい、
今でこそこのアナログの出会いはね大切にしてほしいなっていうのもね。で、そうそう、出版がいよいよ発売日決まりました。
お、いつですか。
マーチャントブックス第4弾佐藤孝子さんことマルコさんの書籍、はい、はですね8月の、まあ、23日あたりで発売でいこうかなと。
お盆明けって感じですかね。
そうそうそうそうそう、まあお盆前かお盆後か迷ったんだけど、
はい、
は出版のなんかいろんな流れでねお盆休みとかが挟まるとどうかなということで、ね、うん、でまあキャンペーンの準備とかね、
はい、
今回等身大パネルをどうしても僕こだわりで作りたくてそう、等身大パネルは、
はい、
怒られるまでどこかに飾ろうかなとかね。
ああ、なるほど。
まあ、宮越くんが撮ってくれるんだけど、
はい、
彼は、まあ、マルコさんの水着バージョン撮りたいみたいなね。
へ
ぇー。足もしながら、なんかね、抽選で当たるのもやりたいの。
等身大パネルはですか？
そう、でも応募あるかどうかっていうのでね、なきゃないで寂しいし、はい、うん、ぜひね、キャンペーン時には応募してみてほしいなと。
いや、いい案がありますよ。水着の等身大パネルは、
うん、
ダブルチャンスにすればいいんですよ。外れた人の中から強制的に一人当てるという。
いや、これマルコさんも聞いてるからね。なるほどね。面白いことをね、やりたいなっていうのとね。
はい。
あとそう、タイトルを決めるときに、
はい、
最初その、なんかどん底から這い上がるみたいな、
はい、
フレーズをちょっと入れようかみたいな案があったんだけど、
うん、
そのどん底っていう言葉をね考えた時にさ、
うんうん、
そのマルコさんはそのお仕事柄精神的に昔ね働いてる時に辛い思いしてどん底だったかもしれないけど、
はい、
例えばそのマルコさんの初出版を、
はい、
ご家族が
手に
取った、
はい、
見た時とか、
うん、
なんかそのどん底っていう表現はね、なんかちょっと寂しさも出てくるというかさ、
そうですね、
娘たちから見たらね、例えば、
うんうんうん、
っていうことの配慮とかもね考えながら、一つのキーワードにね第二の人生っていうキーワード
を
掲げて、うん、やっぱこうビジネスをきっかけにこう第二の人生歩みたいとかね、はい、考えてる方もいらっしゃると思うし、うんうん、実際に踏み出したこれ実録エッセイなんだけど、うん、だからノウハウを期待するというよりは、まあ、もちろんその過程も細かく書いてるけど、真実の告白的な部分でね、見てもらえたらいいんじゃないかなっていう、うん、今までに、僕が携わった形ではない、
はい、
新しい差はあるかなという、
ね、
うん、そうそうそう、そんな打ち合わせに励んでおりましたと。
はい、でもあと1ヶ月ちょっとしかないんですね。
そう、
はあ、
でそんな中ですよ、
はい、
僕3冊目いこうかなと。
あ、菅さんが、
はい、2007年、2014年、次は2021年とか思ってたけど、
はい、
また今回もですね、はい、山田さんから声かけていただいて、
あー、なるほど、
そうなれば、
はい、
もういつでも行きますよという。
うーん、
うん、やっぱね、こう12年とか経っても声かけてくれるのがね、ありがたくてですね。そうそう。これも、来週打ち合わせで、はい、始まるかもしれないという。
なるほど。
今週はこんな、いろんなことが。 あった。
いや、かっこいいですね。気になりますね、その、どんなテーマでいくのかとか。
でも僕、まあ、
もうちょっと進んでからですかね、話が。
ドカンと書いてから、これ全部一回やめようみたいな山田さんもあるんでね。あ、十何万文字書いたけど、あ、もう一回か、みたいな。まあ、どうなるかは、まだまだ。
書籍を書く場合ってこう、伝えたいことを書くんですか？それとも、求められてることを書くんですか？
そこのすり合わせがあるという山田さんが、はい、そうですね。でも山田さんの中で、やっぱりいろんなビジネス書を見てきてるので、
はい、
これが書ける著者は誰かなっていう視点で見てくれてる。
ああ、なるほど。
から、意外とこう合わせやすいというか、
感じ
やすいっていうのがあるかな。
なるほど。じゃあ、絵本ではなさそうだということ
ですか？絵本ではないですね。
あ、なるほどですね。
うん。そうですね。
わかりました。また続報をぜひ教えてください。
はい。
今回ですね、質問を2ついただいておりますので、
はい。
この方を、読んでいきたいと思います。
はい。
はじめまして、M と申します。月額課金サービスについて質問させてください。私はこの数年、月額課金制のアフィリエイトをメインでやっていて、入会者が退会しない限りずっと毎月報酬が入り続けるので、ほとんど何も作業せずに収入を得てきました。これに味を占め、今度は自分でも月額課金制のサービスを展開したいと思い、今準備中なのですが、コンテンツの作り方について質問があります。月額課金でコンテンツ提供を続けていく場合、最初に1年分くらい内容を作ってからスタートさせた方がいいのか、毎月作りながら進行していった方がいいのか、どちらが良いでしょうか。私としては途中でネタ切れになるのが怖いので、毎月コンテンツを生み出し続けることに不安があります。菅さんや小川さんの意見が聞きたいです。よろしくお願いいたします、というご質問ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、でも良い質問なのかもしれない。
はい
ですね。最初に1年分くらい内容作ってからってやっぱ思うんだけれども、
はい、わかりますね。
方向性はね、変わってくるというかね。
絶対変わりますね。
うん。そのメンバーとのコミュニケーションが非常に重要で、はい、そこから拾えるもので最適解を出すという、うん、のが結局、マーチャントクラブはそういう形で続けて変化を遂げてきているっていうのは。
そうですよね。あと、意外と、その主催側の考え方が変わったりとかいうのもありますよね。
そうなんだよね。だからこう、なんか一つのものが学べるとして、
はい、
それが1年ってなると飽きられやすいかなと。
そうですね、うん。
そうなんですよ。だからその何が身につくのかっていうものを、
はい、
例えばそのなんかこうブログで、アドセンスで収入を得るみたいな、
はい、
あったら、そのコンテンツを1年小分けにしたら大変なんでね。
そうですね。
飽きちゃうし、学ぶ人はもっとガンガン行きたいし、うん、ってなって、もっとテーマを大枠にしていく方が僕はいいんじゃないかなというふうに、
すっごい思うんですけど、価値をそのね、この月額課金サービスの中のどこに価値を置くかですよね。
うん。
結局、コンテンツに価値を置く形は結構きついというか、
そうだね。うん。
辞めるタイミング、辞めることを考えさせるタイミングがあるわけじゃないですか。これはずっと引きつけるっていうのは、よほどコンテンツに力がないと厳しいですよね。
うん。そのツールの利用権利とかでね、
はい、
使って月額課金とかじゃないであればまだ分かるけれどもね、コンテンツはね、本当に難しいと。
本当に難しいですね。その M さんご自身が月額課金してるものを何があるかなって考えてみるってほしいんですけど、
うん、
おそらくそんなにコンテンツメインのものないんじゃないかなと思うんですよね。
だからもう来てくれた人たちと何かを生み出していくとか、
はい、
なんか主催者がある企画を立ち上げて、それでみんなでわーっと盛り上がるとか、
はい、
なんかね、うん、そう、例えばセミナーをやりました、はい、じゃあそのセミナーの動画を配信しますっていう、うちもそれはやってはいるけれども、
はい、
それだけだと絶対ダメ。
そうですね。
コンテンツの提供を続けて、最初に1年分ぐらい。僕はでもざっくり、
はい。
今年はじゃあ誰に講師をお願いしようかな、みたいなのはね、考えたりはするけれども、内容に関しては、
はい。
その時流に合わせてね、
変わりますよね。
変えてますね。例えば来月とかだと、はい、佐藤明さんが、
はい、
登壇になるわけですけれども、
はい、
それに関しても、じゃあどうしようかっていう打ち合わせは挟むし、
はい、
この辺は丁寧に丁寧に
や
ってる感じですね。
そうですね、まあ、ジャンルにもよるのかもしれないですけどね、
例えばなんか1年で必ずその終わって卒業みたいな形になるのであれば、
はい、うん、
小学校の授業じゃないけどね、なんかこう毎年毎年同じような流れで、1月はこれ、2月はこれって、まあ、その中でも肉付けしていってっていうのはありなのかも分かんない、
それは大いにありですね、いわゆる第1期、第2期系なんですよね、終わりがあるっていうのは結構大事なことだなと僕は最近思いますけどね。
だからそのね、いつも話してるけどね、
はい、
月額課金ってスタートするときは終わり考えないケースが大半
ああ、そうですね。
そう。終わり際を考えているとね。上り調子のうちに終わるっていうのはまたすごくいいことだったりもするし。
あ、そうですね。最後、かそって終わったら次がないですね、も
こら辺はね、なるほど。でも途中でネタ切れになるのが怖いので。ああ、毎月。だコンテンツに頼らないものを生み出さなきゃいけないです
そう
ね。
ですね。
だうちの場合だと、まあサービスがあるとしたらとなんだろうな。あ、まあ、その、丸飲み女性限定交流会みたいな、
はいはい。
そういうものを使って、まあマッチングを促進させたりとか、まあマーチャントブックスっていう、こう出版を目指すみたいな。あとはまあ講師登壇をして、こう認知を得ながらとか、あとはその入ってくる人っていうのをね、こっちで、レターっていうか、まあ、その絞って、まあ、実業の方とウェブの方々が、こう、なるべく均等に集まるようなってなれば、マッチングが起きやすくなったりとか、
ね、
結局、そうそう、主役というか、色を決めるのはメンバーなのでね、本当、こう、主催者は、コンセプトと箱っていうか、場を、提供するという、その場の整備みたいなのが、すごく月額課金モデルは重要なのかなと。そうですね。なので、コンテンツももちろんなんだけれども、そこから離れたところで、どんな整備ができるかな、どんな環境を整えられるかなっていう
そう
と
です
ころを
ね。
ね、考えてみるといいんじゃないかなと。ですね。
いい形です。
はい。
またここはどうなんだっていうことがあったら、追ってご連絡いただければと思います。
はい。
では、2つ目いきたいと思います。ちょっと名前がわからないんですが、
K さんですね。
K さん、ありがとうございます。サービスリザヤモデル挑戦してみたのですが、外注先に対してのマネジメントというかコントロールが大変で逆に手間がかかったり品質が悪かったりとかなんかいろいろと難しくてサービスリザヤモデルを行う時の外注先の選定方法のコツとか気をつけることがあれば教えていただきたいですというご質問。
はい、ありがとうございます。まあ、サービスリザヤ、まあ、これを解説すると、まあ、OEM ビジネスみたいな、例えば僕が、映像ができなかったとしても、撮影ができる人と OEM で契約を結んで、自社サービスとして展開するみたいなね、そんなことなんですが、まあ、僕もいろいろやってきて、マネージメントというかコントロールが大変だったってことは、なかったんですけど、ない理由は、ディレクションも任せてしまうっていうところが非常に大きかったかなと。映像に関して、なんか何カメで、じゃあここはどうやってとか、どんな配置でとか、よくわかんないから、直接その契約した OEM の契約した人とやってもらうっていう。で、契約した以上は、その方は、まあ、うちの自社の人間として動いてもらうので、 なのでね、何かあった時の対応は、まあ、僕だけれども、
はい、
現場の取り仕切りとかやり取りはもう全部任せる、
うん、
責任は僕が取ると、
うん、
いう感じでも割り切ってましたね。
なるほどですね。
うん、
の任せ具合ってが難しいんでしょうね、きっと。
そうね、品質が悪いっていうのは、
はい、
僕はなんだろうな、こう事前に自分の理想とする、まあ、映像であったりとか、
はい、
こんなホームページをとか、うんうん、その例を3個ぐらい必ず出してそれができるレベルの人に応募してもらってたりするので、
はい、
でポートフォリオを見せてもらう時もあるし、
はい、
試しに、その自分が設定した金額でやってもらうこともあるし、
うん
うん、それはそんな形にしておくと品質は結構問題クリアできるんじゃないかな。
うん、
ここですね。まあ、あくまでも僕はそのウェブ周りの OEM の経験なんだけれども、はい、というのはね、あるけど、うん、
何でしょう、津田さんの場合、今その自分が持ってないスキルを人にお願いするときで、多分そのディレクションとかも任せやすいんだろうなっていうのは思うんですけど、
うんうんうん、
分からないからで、生地ちょっとできるというか、できることだったとしたときに、いろいろ大変なんでしょうね、きっと。
で自分もできちゃうっていうか、知識があると、
はい、
ね、大変かもね、うんうん。
こだわりとか、もう、相手のスキルみたいなのが見えてきちゃうんでしょうね。
うんうんうんうん、そうだね、だ完全に自分の知らないけど需要があるサービスっていうかね、
はい、
そういうところに振り切った方が楽なのかもしれないね。
あ、でもあれですね、サービスリザやろうって思ったらまずは自分が知ってる業界からって思っちゃいますよね。
思っちゃうかもしれない。そうだね、
うん、
うん、知らないことがいいですよ、うん、知らないけど需要がある、でも僕にスキルがないからできない、いや待てよ OEM でっていう風なね、
そ
うですね、風にいけば、これはね、また、この方、名古屋なんですけどね、
はい、
僕、やっぱ名古屋行きたくて、理由が欲しかったんで、
はい、
ね、ちょっと戸張さんとかって名古屋でもね、いろいろ展開してるじゃないですか、
はい、そうですね、ね、
ついていこうと思うんで、その時に直接お声かけしようかなと。
あ、なるほどですね。
うん、で、実際どんなね、やってるのか、リザヤモデルのね、
うんうん、
だから会うと、まあ今日も冒頭でね話してたけど、会うとね早いんでね、
そうですね、
ぜひぜひというとこですかね、
はい、
うん、
いや今回は質問2つもいただいて非常に助かりました。
いや、ありがたいです。はい、
記事会議質問求めていますので、
うんうん、
LINE アットもしくはフォームからご連絡いただければと思います。
あ、前回感想すごく
たく
さんいただけて、
はい、あ、そうなんですね。
そうなんですよ、こう訴えかけるようなというか、僕テーマ、
はい、
ね、うん、そういうところ狭いところにとどまらない方が面白いこといっぱいあるよっていう
話
の中で、
うんうんうん、
響いてくれた方々がまたみんな、うん、なんですかね、猛者、熟練者の方々に結構こう、
はい、
反応いただけたのかなと、
うん、
はい、いやでもありがたかったですね、
はい、
うん、少しずつそのね、まあ、僕らみたいなやり方がもちろん全てではないけれども、
はい、
そういう方に楽しさを感じてくれてる人が増えれば、
うんうん、
また何かこう意見交換したり、もっと広く、ね、うん、取り組めたりっていうのができると思うんで、
はい、
嬉しいなと、はい、
ありがとうございます。ということで、今回以上にしたいと思います、ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。